この朝は神である主がお召しになる人々、神である主がお召しになる人々という題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは聖霊を受けた弟子たちを代表してペテロが人々に、そこに集まってきた人々にメッセージ、語ったメッセージ、そのメッセージの内容について、見ました。神様は預言者ヨエルを通して終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐと約束しておられましたが、そのことがこのペンテコステの日に聖霊が弟子たちに注がれることでいよいよ現実のものとなっていった。そしてその聖霊を注がれたお方こそナザレ人、ナザレ人イエスであると、こうペテロは大胆に強くこう明かしたわけですね。ユダヤ人たちはこの方を十字架にかけて殺した、イエスを殺したのはあなた方ですとこう見ましたけれども、殺しましたが、でも神様はこの方を死より蘇らされることで今や主ともキリストともされた。そしてこれはダビデ王、彼らが尊敬するダビデ王もそのことを予言して語っていたってこう言いましたね。で、そのメッセージに対する人々の応答、それを聞いた人々の応答が今日のところですね。37節、前に出ませんので皆さん聖書を追ってください。37節、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。神様が今や主ともキリスト、救い主、メシアともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたんだというこのペテロのメッセージに、人々は腹を立てて、なんだお前はって言って、お前も同じ目に遭わせてやろうかって言って、ペテロを十字架に、弟子たちを十字架にイエス様と同じ目に遭わせようとしたんではなくって、むしろ彼らはそのメッセージ、あなた方がイエスを十字架にかけて殺したんだというメッセージによって心を刺された。私たちはなんてことをしてしまったんだという後悔と恐れの念に駆られたと言っていいでしょうね。どうしたらいいんですか、心刺されてどうしたらいいんですか、いても立ってもいられなくなった。で、これこそ聖霊の御業ですね。聖霊の御業、私が同じように語って、聖霊の助けなしで同じように語ったらそうなるかって、そういうことではなくって、聖霊の御業です。聖霊は語る弟子たち、ここではペテロが代表してますが、その、ペテロたちにだけではなくって、聞く側の人々の心にも聖霊が働きかけることで、彼らの罪を示し、彼らを神様のもと、ご自分のもとに導かれた。心を刺された人々はペテロたちにこう尋ねます。私たちはどうしたらよいんですか。キリストを十字架にかけて殺したのはあなただと言われて、そうですか、穏やかに入れる人はいないですよね。これはこの人たちじゃないです。今皆さんに言ってますよ。あなたが十字架に殺した、イエス様を殺したのはあなただって言われて、穏やかに入れますか。そこにはなんで私のせいなんだ、いやいや私は関係ない、そのようにして腹を立てるか、それともここでの人々のように、御言葉は両刃の剣よりも鋭いですから、心を刺されることで私はどうしたらいいんですか、ああ私の罪はイエス様をして十字架につけたんだなって、人々がかけたんですよ、ポンテオピラトなんですよ。でもそれを超えて神様はそのご計画、救いのご計画、十字架をこう見ておられたわけですが、でもイエス様は十字架に行く必要があったの、私のため、私の罪のため、 心刺され、私はどうしたらいいんですかと助けを求めるのか。今言ったように、なんで私のせいなんだ、いや私は関係ない、いや私はイエス様を信じてるけれども、あの人たちのためだっていうのもそっち側に含まれるでしょうね。私のせいではないっていう側に、どちらかの応答になると思うんですね。ペテロのメッセージを聞いた人々にとって、それは決して聞きやすいものではなかった。文字通り心を刺されるっていうのはそういうことですよね。一応そういうことを言ってるんじゃなくって、本当にそのメッセージを聞いて、あーって心を刺されたって言うんです。でも同時にそれは彼らをして主の救いへと近づけられるために必要なプロセスであった。というのも、私たちはどうしたらいいんですかって、その求め、助けを求め、その求めが出てくることで、彼らは救いの道を知ることになったからですね。いや知らない、関係ないって言ってその場を立ち去ってたら、もうそれで終わりなわけです。いや、どうしたらいいんですかによって、彼らはこの救いの道を知ることになった。38節、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。ペテロは言います。悔い改めなさい、そして主の名によってバプテスマを受けなさい、洗礼を受けなさい。で、これが人々をして、また私たちをして、主に救われるために求められていることですね。悔い改めとは180度向きを変えることです。360度じゃないですよ、帰ってきたらダメなんです。180度反対側ですね。向きを変えること、方向転換を意味します。それはちょうど水泳選手が、まあ、25メートルか50メートルなのか、そこまで行ってターンして向きを変えるのと同じです。今までそっちに一生懸命こう生きていたんだけれども、ターンして反対方向に行くのと同じですね。それまで私は自分一人で歩んできた、自分勝手な自分中心な歩みをしてきた、まあそれは神様を知らなかったという意味ですよ。責めてるっていうよりも知らなかったんだけれど、この方を知った時に、この方の方へと向きを変えたっていうことです。それが悔い改めですね。そのように神様の方に向くならば、主イエスキリストによる罪の許し、そして永遠の命が恵みとして与えられる。だからこの方の名によって、この方の名によってバプテスマを受けなさいとここで言われているわけですね。洗礼を受けなさい、この方と共に死んで共によみがえる、一つとされることですが、まあそれは後で、すぐ後に見ますが、で皆さんにここでお聞きしたいのは、ペテロはここでは信仰という言葉を使っていませんよね。悔い改めてイエス・キリストを信じなさいじゃなくって、悔い改めて主の名によってバプテスマを受けなさいですよね。なぜですか？ペテロは悔い改めて方向転換して洗礼を受けたら信仰は必要ないって言ってるんでしょうか？信仰という言葉を出してないですよね。それはイエス様を救い主として信じること、信じ受け入れることと、このお方の名によってバプテスマ、洗礼を受けることは一つのことだからですね。一つのこと、この方を信じるということは、この方と一つにされる、バプテスマに預かるということです。それは別々のことではなくって同じことを意味します。つまりイエス様を信じる者がイエス様への信仰の告白として受けるもの、それがバプテスマですね。それは信仰の第一歩、主への従順を意味します。ですから信じた後洗礼を受けるまでのこの多少の備えの期間があったとしても、まあそれはそれぞれの教会に任せられてますけれども、あったとしても信じるならば、この根本的な大事なところ、信じるならばバプテスマは当然のこととして受けるべきなんです。それによって主への信仰が公の場で明かしされ、そこから主に従う歩みが始まっていくからですね。この方を主としている、この方を救い主と信じて歩むっていうのは、 その一歩がバプテスマ。なぜなら主がそのようにおっしゃるからですね。今私は救われるためにという表現を使いましたが、ペテロはここでどういう表現を使っていますか？今のこの38節の中で、救われるためにってペテロは言ってないですよ。私はそれをこう、ひっくるめて救いという言葉にしてますが、ペテロは、それぞれ罪を許していただくために。それぞれ罪を許していただくためにと言っていますね。で、イエス様の方では、罪人の代表として、このご自分が十字架で死なれたわけですよね。もうこれ十字架の後の出来事ですから、もうその贖いの技、すべての人が許されるためのこの贖いの技を、もう主は完成しておられるわけです。私たちが悔い改めてイエス様信じますと言ったたびにイエス様が十字架に行って、じゃあこれはあなたのため、これはあなたのためではなくって、もうイエス様は人類の代表として十字架にかかられたことによって、もうすべての人のための、そのが許されるための贖いの技は完成してるわけですね。ですから、その御子の犠牲によって、神の御子の犠牲によって、神様、父なる神様は、私たちを許すともうすでに決めておられるわけです。もっと言うと、この方が計画されたので、この神様が計画されたので、その通りなんですが、イエス様を通して十字架がなされた時には、もう神様としては、もうイエス様を通して全ての人をもう許しているんです。いや、私はまだ許されてないっていうのは、このイエス様を知らないか、イエス様の救いを受けてない、その贖いを私のものとしてしてないから許されてないんであって、神様の方では、イエス様の方ではもうその必要、それのために必要な贖いの技はもう完成している、許すと決めておられる。そういう意味で全ての人はもうすでに、そういう意味でですよ、全ての人は許されているんです。ただ、その許しを自分のものとして受け取るためには、主の名によってバプテスマを受けなさい。イエス様と一つにされなさい。イエス様と共に古い自分に死に、イエス様と共に新しく神の子として生まれなさい。そのように言われるわけですね。ですから悔い改めて主の名によってバプテスマを受けた人は罪許されています。でも罪許されたではここでは終わらない。罪許されるためにで終わらないだけで終わらない。ペテロは続けて、そうすればバプテスマを受けなさいの後、そうすれば賜物、ギフトですね、英語ではギフト、賜物としてギフトとして聖霊を受けるでしょう。これここから大事ですよ。まあ今まで全部大事なんですが、聖霊をギフトとして受けるでしょう。で、この時ペテロと弟子たちはすでに聖霊を受けていたわけですよね。ですから他国の言葉で神の大きな御業をもう語り始めていた。で、人々はそれをこう目撃したわけでしょ。その聖霊を受けるっていうことはどういうことかって彼らは体験してたわけですが、でもその同じ聖霊が主の名によってバプテスマを受ける者にも与えられるとペテロはここで語っているわけです。ギフトとして。で、今ここでストップしたいのは、なぜ聖霊なんですか？皆さん、イエス様もそういうことをおっしゃってますよね。求める者にはね、神様が聖霊をくださらないわけがあろうかって言って。ね。なぜ聖霊なんですか？聖霊なんですか？ってなっている人はいませんか？聖霊って何ですか？みたいなね。そのうちに。聖霊を受けて、その部分よくわからないんだけど、受けてとりあえず救われた、罪許されてよかったな、で、終わったら十分ではないんですよ。というのは、これがギフトとして与えられる、ここが大事なポイントですから、なんで聖霊なんですかって、そこで困ってたら困るんです。なぜ聖霊を受けたら、もう病気にならないよ。洗礼を受けたらもう問題はなくなるよ。洗礼を受けたら金持ちになれるよ。洗礼を受けたら自分の夢が叶うよといった約束ではなかったんですか？ ではなくって、神様は聖霊をギフトとして与えてくださる。そうペテロは語ったんですか。聖霊とは何なのか。まあ、聖霊論っていう本とかいっぱいそういうのがあるので、そういうの皆さん読みたい方は私の家にも少なくとも一冊はありますので、聖霊についてその知りたい方はいろんな論文を読むことはできます。その中にいくつかありますからね。でも聖霊とは神様の霊ですよね。終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐって言った、この私の霊、霊である神様がご自分の霊を注ぐっておっしゃった、また御子イエス様の霊でもある、御子の御霊、この方が与えられるとは、私たちをして神様と一つにされること、離れてるんじゃなくって神様と一つにされている、神様は私たちのうちにいてくださることを意味します。見えようが見えまいがギフトとして与えられている。だとしたら問題を抱えることは大変ですよ、チャレンジですよ、サタンはそれを用いますからね。でも病にでもお金でも人間関係の問題どころでは本当はないんです。それに葛藤することが悪いとかそういうことではなくて、それらはあるんですけれども、それらと神様とのこの比べてそっちの問題が勝つとかってではないわけです。この天地万物を作られたお方、今もそれを治めておられるお方、私たちの将来、この命ですね、将来を保証してくださる神様がこの聖霊を通して共におられるんですから、本当は何も恐れることはないということにならないですか。本当にこの方のを知っていたらですよ、今私を含めて本当にっていうのはもうちょっとあれかもしれない、もっともっと知るならばって言ったらいいかもしれないんですが、神様っていうことが方がどういう方か、あこんなものかって、お金のこの問題と神様があこんなもんだなって、小さいもんだなって思ってたらそこまでですよね。病でも死で終わるんだ、でも神様それに対して答えを持ってません、それまでですよね。人間関係でも、いや私はこういうことされた、ああいうことされた、いろんな傷はあるでしょう、でもそれを神様癒すことはできない、でって言ったらそこまでですよね。そこまでの神様だとしたら、この神様が聖霊を通して共におられるって言われても、いやいや結構ですってなっちゃいますよね。ってことは問題はこの方を本当に知ってるかどうか、もっと知るように求めるかどうかって言った方がいいと思うんですが、だってこの方は無から有を作られた方、私たちが想像できないこの太陽のこととか、その宇宙のすべてのことも、すべて主はご存知で、でありながら皆さん一人一人のことの細かいことまで、配偶者や家族にも言ってない心の計りごとまで、このお方はすべてご存知だ。そのお方が私と共におられるっていうことは、とてつもなくすごいことですよね。40節見てください。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。こうしてペテロの言葉を受け入れた人々はその場でバプテスマを受けるんです。彼らがどこまで神様を知ったとかじゃないですよ。この御言葉が語られて、心を刺されて、どうしたらいいんですか、バプテスマを受けなさい、で、その他にもこの曲がった時代から救われなさいってこの言葉を語られた、それに信じて受け入れてバプテスマを受けた人々は、その数は3000人ほどであったとこう言われていますね。3000人ほど、誰かがざっと数えたんでしょう。それは実に大きな数ですよね。その場ですよ。エルサレム皆さん行かれたことあります。そんなに大きな街じゃないですよ。そのロサンゼルスみたいにいろんなシティがこうくっついてる街とかから比べると、もう本当にそんなに大きくないですよ。その中で3000人がわーって言ってね、まあ今のように衛星があるとか、そんなインターネットで情報がすぐ流れなかったとしても、その影端っこでやってることじゃないので騒ぎになりますよね、そんだけ集まるとね。 まあそれは置いといて、いいんですが、でもその数の人たちは救われた。でもそこで話は終わらないんです。あ、そうなんです。3000人も救われたんですか。あ、すごいですね。あそこの大きなメガチャーチで今日は何十人何百人も救われました。あ、すごいですね。じゃあお昼何食べに行こうか、じゃあ帰って何しようか、じゃないんですよね。バプテスマを受けた人々は救われたことに満足して帰ったというお話ではないんです。42節、そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。悔い改めて罪許されるためにバプテスマを受けた人々は、使徒たちの教え、これ主の教えですね、使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈るものとなった。そのようなものとなった。ここには彼らが洗礼を受けたということは記されていませんよね。洗礼を受けた彼らはすぐその場で洗礼を受けましたということは書いていません。でもそれを理由に私たちはこの人々が洗礼を受けた、バプテスマを受けた人々が洗礼を受けなかったという結論に至ることはできますか、皆さん。あ、そうやって約束されて受けたんだけれども、彼ら書いてないじゃないか、その場で炎のようなした、そのね、激しい風が吹いてきて、弟子たちが聖霊を受けたようには、そのことここで起きてないんじゃ。じゃあ、受けてないんじゃないのかって、そういう結論していいと思います?この42節の動詞は、英語ではディボートですね。ディボート。ディボーションなどのそのあれでしょうね。ディボートという単語が使われていますが、つまり人々は、この人々、救われた人々は、人たちの教えとしてのイエス様の教え、互いの交わり、互いの間の交わりに、またパンを裂くとは、これは主の晩餐のこと、聖餐のことね、主の晩餐と祈りとに自分自身を捧げていた。専念していたということです。ディボートしていた。それらのことに自分自身を専念していたっていうわけです。捧げていた。皆さん、聖霊を受けることなしに、聖霊にこだわります。聖霊を受けることなしに、主の教えに従うことができますか?あ、これいい教えだな。あ、ここわからないな。いい教えもそうでないところも含めて、主に従う。固く守っていこうという、聖霊の助けなしにそのようにしますか。この後に記されていることですが、彼らは持ち物を皆共有していたってありますよね。聖霊の導きなしにそのような交わり、要はね、お前と私は兄弟だ、姉妹だ。私のものはあなたのものだ、あなたのものは私のものだって言ったかはどうかわからないですが、でも少なくとも私のものはあなたのものだ、なぜならば私たちは同じ家族なんだ、主の民なんだって言って共有したということです。どこまでそれをしたとか、アナニアサッピラでしたっけね、また出てきます、後でね。嘘ついてとかそういうの出てくるわけですが、でもどこまでしたとか以上に、皆さん、あなたならば聖霊の助けなしにあなた自身のこの常識をもってしてそこまでできますか、しようとしますか。主の晩餐に預かること、食べて飲むっていうのはできますよ。でもそのことも本当に意味で聖霊の助けなしに本当にこれを受けて、ああ主と一つなんだっていうことを理解できると思います。祈りもそうでしょ。聖霊の助けなしに本気で祈って、祈りが力だ、祈りが本当に解決するって言って祈りに向かいますか。お勤めじゃないですよ。言葉並べるっていうことの祈りじゃないですよ、彼らがしてたのは。ここで見る初代教会の歩みは、彼らをして聖霊を受けた結果、聖霊に導かれていた証拠だと私は思いますね。なぜならそれは自分を中心として生きるものにはできないことでしょう。教会に来ている人たちは、あ、 聖書読んで従うことね、ああ交わりすることね、ああ月に1回聖餐に預かることね、お祈りすることね、何も当然知ってることだって慣れっこで、ああ自分たちがそのように してると思うかもしれない。でもディフォートしてますか？本当にそこに自分自身を捧げてる、専念してると言えますか？聖霊が彼らのうちにこの信仰の一致をもたらすことで、イエス様へのこの信仰の一致をもたらすことで、彼らは持ち物を共有し、心一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神様を賛美していた。聖霊がそのような歩みへと彼らを導かれたからではないでしょうか。そしてもう一つ、私がここで注目したいこと、それは43節に記されています。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。この恐れとは恐怖ではないです。ああ怖いっていう、そっちではなくって、畏敬の念、もっと恐れ敬うっていう、その尊敬の念ですね。主を信じ、イエス様と一つにされるバプテスマを受けた人々は、このお方の教えを守り、交わりを共にし、聖餐に預かり、祈りをしている中で、その彼らの心には、主への恐れ、畏敬の念が生じたっていうんです。そしてって出てきますよね。どこまででとかって言って細かいことは置いといて、そのような彼らのうちに主への恐れ、畏敬の念が生じた。で、これもまた聖霊を通して神様が彼らに与えてくださった恵みと言えるんじゃないです。というのも、私たちはどうしたらこの主への恐れを持つことができますか？皆さん、今今日ここで主を本当にそういう意味で恐れていますか？牧師の話が面白くないとか説得力があるないとか、長い短いとか、それじゃないですよ。この御言葉、語られている御言葉を通して、どうです、主への恐れ、皆さん今お持ちですか？あなたは主を恐れよと誰かに言われることで、本当に自分が主を恐れるものになると思います？あなた自身ですよ。主をそういう意味で本当に恐れ、尊敬し、この方こそ神であるって知るっていう意味です。聖書通読今していますけれども、その旧約聖書の方、歴代志ゲーもいよいよ終わりに近づきましたね。で、そこには主の御心にかなう王、従う王もいれば、主を恐れずに悪の道に進む王たちもいるわけですよね。もう本当にこの順番というか、ね、交代交代のようにして出てくるわけです。これユダの方が多いですがね、若い時には主に従っていたけれども、年を重ね、そして王としての力を増し加えると傲慢になる。そして主から離れる者たちもいましたね。で、そのような人々のことを、まあ、今毎日読んでますから、毎日のようにこう思い巡らすわけですよね。で、その中で思うのは、じゃあ彼らと私はどこが違うんだ。いや、お前は王じゃないって言われたらそうなんですよ。王様じゃないんですよ、私はね。でも彼らと私と何が違うんだ。何ら変わらないっていう結論が私です。もちろん、ああなんで神様に従わないんだっていくらでも言えますよ。人事として裁くことはできるでしょう。じゃあ果たして私は本当に彼の人生生涯はいつも主と全く心は一つだった、イエス様のように本当に父と一つだったって言えるかというと、どれだけ外側だけそういうふりをしていることか、装っていることか、何かした、これをした、あれをしているから私は大丈夫って言って、 この救いを恵みとして約束、として受けてるんじゃなくって、私がそれを受けるにふさわしいものだ、自分の素晴らしさ正しさをどれだけ主張してはいないかどうか。私は王ではないので、一国の王になることが どれだけ重いことかわからないです。でも王になった人でしかわからないことでしょうね。いや、こうしたらいい、ああしたらいい、もうむしろあなたたちみんなが王になったらいいみたいなことをパウロも言ってますよね。王様であってくれみたいなことを言ってます。みんな好きなこと言いたいわけでしょう、実際の話はね。でも今言ってるのは他の人のことではなくて、私はどうか。でもそこで思うのは、その心においてこの主への恐れがなければ主から離れてしまう。条件さえ整えば、神、悪魔が天使のように現れて条件さえ整えれば、私も簡単に神様の嫌われる罪をいくらでもするものとなるなって。いや、私はどんな試練が来ても大丈夫ですとは言えない。ですが、さっき言ったお金の問題、いろんな問題、その健康の問題、いろんなことが言いましたけど、それらは、あ、ちょっと大したことはないって言ってんじゃないですよ。私が言ってるのは、それらは大きなチャレンジとなるんです。でも私たちが信頼して、私たちを召してくださったこの方は、もっとそれと比べてどっちがやっと勝ったじゃなくて、この方はもっと大きな方だっていうことを言ってるわけですね。で、私たちをして、もうすでにこの方を知っているという者たちにとっては、このお方へのその恐れ、畏敬の念がうちに生じる、与えられているということは、なんと幸いなことでしょう。もしそれがなかったら、どれだけ簡単に神様から離れますか。ここでも聖書は、聖霊がその恐れを生じさせたとは書いてないんですよね。聖霊がそうしたよとは書いていない。でも確かなことは、賜物として聖霊を受け取るという約束を信じて、主の名によってバプテスマを受けたこの人々が、その後それぞれの歩みに向かったんじゃなくて、主の教えと交わりに、聖餐と祈りに自分たちを捧げていく中に、恐れが彼らの心に生じたということです。そのような信仰の歩みのしていく中に、そのいよいよ主への恐れが彼らのうちで生じたっていうんです。でもその生じた恐れが生じたの後に、なんて続きます。使徒たちによって多くの不思議と印が行われたと続きますよね。具体的には書いてないです、これ以上は。でも人々の中にその恐れが生じたその後に、人たちによって多くの不思議と印が行われた。主は力あるお方です。ご自分のその故郷では御業をなされることはできなかったわけでしょう。イエス様はその時に急に力を失ったんですか。その力を受け取ることのできる信仰の人々がいなかった。みんなイエス様を、あ、私たちと一緒に生まれ育ったじゃないか、なんでこの人こんなことよく知ってるんだ、イエス様をそういう肉的な目でしか 見なかったわけでしょ。不信仰な目だったので、イエス様はされなかったということで、できなかったっていうのは。ですから主は力のあるお方ですから、いつでもどんなことでも主にはおできになる。でも主は聖霊に導かれるご自分の民の間で、また彼らを用いて不思議と印を行われるということですね。主はそのようなお方。いくらでも今世界中で信仰のない人たちの中で、いくらでも奇跡をしたらみんな信じるんじゃないか。奇跡を見て信じるかどうかって言ってる人は、見ても信じない。信じる人が見るんだっていうのが聖書の言ってることですね。もちろんきっかけとして主はいくらでもされますよ、憐れんでね。でも基本的なこととして、でも主が選ばれるのは、信仰を通して共に歩む者、またその人々を通して不思議と印を行われるお方。皆さんいかがでしょうか。 今日あなたのうちには主への恐れ、その恐れがありますか、畏敬の念。でもしないというお方、ないという方がおられたら、あなたは主の教え、主の教えとこの交わり、主の晩餐に預かること、この祈りに自分自身を捧げておられるでしょうか。これ私はジャッジするために言ってんではないですよ。そのような歩みがありますかって、ただシンプルに問うてるだけです。罪の生き方、自分勝手な生き方をして聖霊に満たされてどうこうっていうのは、それは矛盾したことです。主への恐れというのは本当にそのような歩み、持てる限りですよ、自分の持てる限りを持って主に近づくものに、聖霊を通して主が起こしてくださるものですね。このこと、そのことを機械的に行った結果、主への恐れが生じるとは思わない。でもバプテスマを受け、約束の御霊をうちにいただいているならば、このような歩みが伴うはずだし、そして主はそのようにご自分の御言葉と交わり、聖餐と祈りに専念しようとする者に、ご自身の栄光をいよいよ聖霊を通して表してくださる。最初から全部聖霊様を分かったという人なんかいないんです。私たちは生涯をかけても神様を分かったって言い切ることはできない。でも少なくとも今からスタートしてイエス様分かっていかなかったら、終わりの日に、今まで全然 I don't care って言ってたのに、終わりの日に全部が分かったっていうことなんかありえないわけですよね。これ成長の過程です。子供たちが成長していく毎日のそのあれが、歩みがあって、少しずついろんなことが分かっていくように、私たちクリスチャンも神の子供とされたんだけども、子供として成長していく中で、いよいよ神様はご自身を分からせてくださる。イエス様の素晴らしさを知れば知るほど、私たちのうちには、ああもうこんな方、こんな素晴らしい方だと思ってたのに、だんだんちっちゃくなったじゃなくて、どんどんもっとすごいなって、もっと素晴らしいお方なんだなって、このお方が私を救ってくださったんだなって分かるとき、分かっていくと、私たちのうちに畏敬のね、恐れというのはいよいよもっと大きなものとなる。これが初代教会の姿。問題がないとは言ってないですよ。ここから始まっていくわけですが、でもここからスタートしていった。そして私たちが目指すところは、いやーここじゃないじゃなくて、ここなんです、ここなんです。教会の姿というのはここなんです。47節の最後、今日の最後のところです。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。主はそのようなご自分のために毎日救われる人々を加えられた。この主語は誰ですか？弟子たちですか？弟子たちがそうしたって書いてます？主ってありますよね。主です。主が救われる人々を起こされる。このことを私たちは心に留めたいんです。なぜなら私たちとしては主から大宣教命令を受けていますから、当然宣教の歩みへと向かっていくわけですよね。でも私がこれだけ人を救ったとか、私が他の人を何とかしたじゃないんです。それは救われた者が主の弟子として聖霊に導かれて歩むことを通して、弱さがありますよ、でもその聖霊に導かれて歩む、その私たちの歩みを通して主がなされること、救いの技は主がなされるものであり、そのように教会が共に主にあって生きることを通して、主もそこに救われる人々をこの仲間に加えてくださるんです。じゃあ主が救われる人々とはどんな人ですか？誰ですか？主はどのような人々をこの救いに加えてくださるんですか？前後しますが、39節のところ、なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの、あなたたちと子供たちというのはこのユダヤの人たちですよね。でもその遠くにいるっていうのは異邦の民のことですよね。ペテロはすべての遠くにいる人々と言いつつ、同時に私たちの神である主イエス様がお召しになる人々と言ってるわけです。 つまり神である主はユダヤの人たちもそうでない遠くにいる人々も全ての人をこの救いには招いておられますよ。イエス様の十字架のゆえに招いておられるんだけれども、ただ全ての人がそれを受け入れるわけではない。この福音を聞いてイエス様の十字架の死を知って心刺された者が、私はどうしたらいいんですかと神様の御前にへり下り助けを求める人々がその人です。主はそのような人々をご自分のもとに召しておられる。誰がその人なのかを私たちにはわからない。ただこの質問をして、もう最後終わりにしたいと思うんですが、でも皆さんはどうですか？あなたはどうですか？少なくとも自分に関しては、あなた自身に関しては、この主がお召しになる人々の中に自分が含まれていることを願わないですか？だからこそ今日この主の前に集い、主に礼拝を捧げているんではないですか？いや、私は結構ですって言う方はいいですよ。無理に私は言いません。でも私もその中に含まれてるんじゃないですか？しよう、私も罪許されてこの聖霊は欲しいです。全部わからなくてもいい。永遠の命、御国を受け継ぎたいんです。今この世にあっていろんな戦いがあっても、聖霊の力によって私はあなたと共に歩みたいんですという、その思いがあるからこそ皆さん主に礼拝捧げてるんではないですか？そうであるならば、聖霊に満たされること、このお方に導かれることを切に求めようではないですか。そして聖霊の力によって主の教えとこの交わり、主の晩餐と祈りに自分自身を捧げていくもの。人と比べる必要はないですよ。あの人までできないとか言う必要はない。でも自分なりにこの御言葉に聞き、そして自分がどうやったらこの交わりの益となるのか、立て上げることができるのか、主の晩餐に預かっている私、イエス様と一つにされている私はどのようにして主の栄光を表すことができるのか、聖霊様助けてください、導いてください、祈りに専念する、お互いとさせていただこうではありませんか。すでに聖霊は賜物として、主を信じる者に、バプテスマを受ける者に注がれています。そのことを信じて主を見上げ、その信仰の歩みをさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。どうぞ今ご自分の言葉で、心でも構いません、言葉に出しても構いません、どうぞ声に出しても構いません、どうぞその場を祈りの場としてください。総額のうちに少しの時間を持ちます。どうぞご自分の言葉で今主の招き、その主にメッセージにそれぞれ応答させていただきましょう。